ユンタクプレイバックシアター沖縄。皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティののぶです。日曜日のお昼12時、今週もいつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルの中で使っているユンタクとは沖縄の島言葉、方言なんですけれども、方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなことややりたいこと、夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ番組です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよ。第103回の放送をお届けいたします。今日のユンタクパートナーは、人が喜ぶことを作る会社、株式会社ひよこ企画代表取締役小野間正和さんと小野間夏樹さんをお招きしています。今月3月の放送はひよこ企画さんのスペシャルマンスリー7つの習慣編、忍者9編、この2つを、活動についてをお話ししていこうと思います。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー小野間正和さんと小野間夏樹さんをお呼びしましょう。お二人どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
ご出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
とても嬉しいです。はい、実はですね、小野間さんは2021年1月と2月、第76回と78回の放送にもご出演していただいていて、1年ぶりのご出演になりますね。
はい、
ね、お久しぶりです。
そうですね。もういつだったかなってちょっと思い返したんですけど、もう1年経ってるんですね。
そうなんですね。ちょうどあの頃はエイサーやアロハイサイの、ユンタクもさせていただきました。
はい、
あの CD も僕今でも聴かせていただいてます。
ありがとうございます。
夏希さんは今回初めて、
はい、初めてです、
ね、ご出演になります。今日はあのお二人小野間さんなので、夏希さんとお呼びし、小野間さんと夏希さんということでお呼びをさせていただこうと思います。改めてよろしくお願いします。はい、
お願いします。
まず最初なんですけれども、このユンタクプレイバックではこのマイクを前にした今の気持ちを布の色を使ってお伺いしてるんです。どうでしょう、夏希さんは今のお気持ちを布の色で表すと何色の布を選びました？
何色でしょう、これは紫、青、緑、黄色の、はい、なんかちょっとカラフルな、
ね、カラフルな、うん、ね、なんかこうグラデーションというか虹のようなこう色合いの、
なんかクジャクの羽みたいな、
クジャクの羽、そうね、クジャクの羽みたいな、はい、どんなお気持ちからその布を選んだんですか？
今はもう緊張とどうしようという、うん、
緊張とどうしようその気持ちがなんかこう色がこう混ざり合ったようなそんな気持ちを表しているということなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。きっとね、30分終わり頃にはこの緊張も少し和らいでいるかなと思いますので、はい、はい、今日よろしくお願いします。小野間さんは何色ですか？
僕はこれオレンジですね。はい、
オレンジですね。はい、どんなお気持ちでしょう？
その1年前にあの出演させていただいた時は、多分確か、沖縄の海をイメージしたこう水色っていうんですかね、こうエメラルドグリーンとかを選んでいたと思うんですけど、今日はですね、なんかこのもうちょっとこうあったかい気持ち、
あったかい、
はい、まあ、あのさっき紹介していただいた、はい、あの夏樹は妻なので
、
家族で出演できるっていうのもありますし、
ね、はい、
忍者内編ではその仲間の、はい、社員の、メンバーも連れてきてるの で、ね、なんか一人じゃないっていう、こう
あったかい、そうかあったかい気持ち、はい、そこで、ね、
気持ちがこの色に現れて
ますね、はい、現れてますね、はい、本当だあったかい色だ、そうそうそうそう、ね、今日はご夫婦でね、ご出演いただいて僕もすごく嬉しいです、はい、よろしくお願いします。改めてなんですけども、まずは小野間さんの方から、はい、自己紹介をしていただいて、リスナーの方に知って、あの小野間さんのことをもう少し知っていただこうと思うんですけど、よろしいですか。
もちろんです、はい、よろしくお願いします、はいはい、じゃあ改めて、はい、株式会社ひよこ企画の、はい、小野間正和と申します、はいはい、で自己紹介、そうですね、はい、出身は山梨県です。
山梨県、
今、はいはい、ここは沖縄からこうやってお届けしてるんですけど、はい、出身はあの山梨県で、はい、まあ、あの妻との出会いですとか、はい、いろんな縁があって、はい、今沖縄で、もう8年9年ぐらいですかね、活動させていただいてます、はい、で会社の紹介と合わせて自己紹介っていう形なんですけど、はい、まあ、今主に教育系の、はいはい、いろんな事業とかプロジェクトに携わらせていただいていて、ええ、うん、はい、ひよこ企画では、はい、忍者ナインというキッズスポーツ教室、はい、ね、これが、大体3歳ぐらいから小学校3年生とかの対象の教室ですね、はいはい、で、もう一つドリスカという高校生のキャリア教育のプロジェクトにも、参加させていただいています、はい、これは、まあ、県内の沖縄県内ですね、はい、沖縄県内のいろいろな高校で、まあ、総合学習の時間をコーディネートさせていただいて、まあキャリア教育ですね、この就職だけではなくて、はいはい、もうちょっと講義の、なんていうんですかね、この生き方とか、はい、働き方とか、どんな、まあ、職業、どんな人がいるのかとか、はい、あ、大人たちがいるのかとか、夢とかをこう語る場所を作るっていう、これをあの、まあ、イベントにしたりとか、はい、研修プログラム作ったりとか、はい、っていうのをやってます。
はい、
で、もう一つは、今日今回お話しさせていただく、7つの習慣、はい、という、あのまあ、主体性教育、はい、まあ、特育みたいなところですね、これを、オンラインで、うんうん、まあ、まさに全国になんですけど、はい、の小学生たちに、
なるほど、
今教えてるという授業もしています、はい、なので、はいはい、ひよこ企画の理念はですね、はい、一人一人ですね、子どもたち一人一人の自信と思いやりを育んで、はい、で無限の可能性を広げるという、はい、あのまあ、理念でやっているんですけど、はい、今あのいろいろな教育の授業を、はい、やっているので、はい、今日もいろいろなお話をさせていただきながら、はい、まあ、そんな思いをお届けできればなと思います。
そうですね、はい、もう熱い思いを、ね、ぶつけてください、このマイクに、
はい、よろしくお願い
します、はい、よろしくお願いします。改めてですけれども、夏希さんも自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、はい、小野間夏希と申します。
はい、
はい、私は一応前職は、はい、あの11年ぐらいはあの美容関係 の、あの仕事だったんですけども、はい、あの小野間が、はい、あの起業するということで、はい、まあ、一緒に、
うん、
で1年半前に、
はい
はい、あのなんだろう、同じひよこ企画で、はい、あの活動をあのしています、
はい、
であの今4歳の息子と、まあ、10ヶ月の娘、はい、あの今日も一緒に連れてきてはいるんですけども、
可愛、はい、いですよね
ありがとうございますであの、はい、その母としてもそうですし、はい、まあまあ、働く、
うんうん、
まあ、一人の人としても、はい、なんて言うんですかね、なんか、
ね、
はい、なんて言えばいいんでしょう、
そうそう、ね、
はい、なんか輝いても働けたらなっていうところで、ね、はい、
とても輝いていらっしゃいますよ。
ありがとうございます。
本当に、ね、そうそう、
はい、で4月からは今はちょっと育休中ということもあるんですけども、はい、4月からはあの本格的に、はいはい、ちょっと指導して私の方でも、はい、
戻ってこられるんですね、はい。夏希さんはもともとは沖縄の方ですよね。
あ、はい、はい、そうです。私は、はい、沖縄の那覇の出身です。
出身で、
はい
はい、沖縄の那覇の出身の夏希さんと山梨出身の小野間さんでの出会いについてはまた別な機会にお伺いしたいなと思うご夫婦でお伺いしたいなと思うんですけども、今日は、まず事業の方といいますかね、お仕事の方を中心にお話をさせていただこうと思います。 で、先ほど小野さんから、はい、ひよこ企画ってどんな会社ですよってこうお話があったんですけれども、改めてそのひよこ企画の中で、ひよこ企画さんの中で取り扱っている、キッズスポーツ教室と、まあ、キャリア教育の領域ですよね。で、今回は、新規の事業としてスタートをもうさせているんですか？
そうですね、はい、1月から、はいはい、この7つの習慣 J という、ね、
はいはい、スタートさせている、7つの習慣編ということで、お話を伺っていければなと思うんですけれども、新規事業、この新規事業7つの習慣に取り組むきっかけや思いというのはどんなことがあるんですか？
はい、はい、きっかけはですね、はい、7つの習慣というのは、まあ、結構昔からある、はい、ビジネス書、はい、自己啓発本、系の、はい、本なんですけども、はい、これをにたどり着くのがですね、やっぱりこの自分自身のいろんなキャリア教育とか、はい、忍者ナインはもう先発で、先にやっていた事業なので、はい、やっている中でやっぱり子どもたち一人一人に関わっていく、はい、で、まあ働く社員とか、はい、パートナースタッフとかとの関わり、で、まあ、先ほど妻の夏希からもあったんですけど、はい、まあ、一親としても子育てっていうのをしていく中で、はい、非常にこう迷ったりブレたりすることが結構多くて、
まあ、ありますよね、
忙しいのもあったり、はい、まあ、ちょっとコロナの影響を受けたりとか、してる中で、はい、やっぱり自分自身を見つめ直すため、はい、で、関わる、まあ、子供とかスタッフと、はい、家族と、はい、よりよく、こう、生きていくために何が必要なんだろうって、こう、かなりぶれながら模索してて、うんうん、で、その中で最初に、はい、まずコーチングをちょっと勉強したりとか、はい、で、その次にアドラー心理学をちょっと勉強したりとか、まあ、いろいろな、はい、行き着く中で、はい、で、最後に7つの習慣というものに、はい、たどり着いたんですね。で、これに出会った時に、はい、最初はこの本の内容というのが、はい、すごく厳しく感じました。自分自身がその本から、はい、いや、できてないなっていうふうにやっぱ実感してしまうので、
なんか突きつけられた
感じがある、刺さる、はい、うんうん、感じでした、はい。で、何度かこう読んだり勉強していく中で、逆に今度それに救われていくような感覚があって、あ、これはすごいなって思いました。はい、で、ちょうどキャリア教育のいろいろな授業でやってるのって、はい、結構関わってる年代でいくともう3歳ぐらいから小学校、中学校、はい、高校、大学生まで今関わっているんですけども、その中で一貫してるのってやっぱり今もう時代の変化が激しい中で、まあいろいろ、まあ職業も変わっていったり、はい、価値観、多様性、はい、で SDGs、ウェルビーン、はい、いろんなあると思うんですけど、
そうですね、
その変化激しい中でも、はい、やっぱりどうやったら幸せに自分の人生を切り開いていけるかっていうところに一貫してると思ってるんですね、はい、でそれを一つスポーツで体現するのは忍者ナインというスポーツ教室ですし、はい、先ほどお話したドリスカはそれを高校生向けとか、はい、で他にもいくつかプロジェクトやってるんですけど、はい、そういうところに7つの習慣っていうのもすごくつながっていて、はい、本当にやっぱり今時代の変化が激しいからこそやっぱりこれが大事だよねって、でこのそのまさに習慣なんですけど、はい、その習慣をしっかり身につけていけば、まあ、自分の人生あと周りの人も、まあ、巻き込みながら、はい、豊かにこう過ごしていけるよね、幸せにハッピーになれるよねっていうのが、はい、あったので、はい、じゃあ今度それをまあ、今小学生向けにやっていて、はい、まあ、今後中学生、高校生とかにもちょっと伝えていきたいんですけど、
はい、
まずは小学生から、はいはい、今新規事業としてそれを教える伝える習い事、スタートした
スタート
して、はい、という形
なんですね、はい、なんかご自身のいろいろ、まあ、迷いだとかいろいろなところの出会いからこの新規事業にたどり着いたという
本当にそんな感じです ね、
感じですね、はい、ありがとうございます、はい、このね新規事業の具体的なお話は一旦音楽を挟んで後半の中でしていこうと思います。外で遊ぼう、辛い思いばかりさせたけど、
トークライブメリー夢の種。
はい、ここからの後半は新規事業として取り入れていらっしゃる7つの習慣について伺っていこうと思います。7つの習慣ってこうどんなことなんでしょう、ことといいますかね、こうリスナーの皆さんも初めて、耳にされる方もいるかもしれないので、少しそのあたりからお話しいただいていいですか。
はい、
はい、
7つの習慣というとは、
はいはい、
何ですかね、大人でも難しい、
難しいですよね、
なんだろう、自分で考えて、
はい、
まあ、自分で、まあ、その課題を発見したり、はい、まあ、そこから行動して、うん、まあ、周囲の人とまあ協力して、はい、まあ、課題解決できる人っていう、はい、まあ、ちょっとまあアクティブラーナーっていうんですけども、まあ、それはまあ子どもたちにはそのアクティブラーナーっていうのを、はい、目指していく、はい、事業になってるんですよね。で、まあ、実際、はい、なんて言うんですよ、毎週自分で、チャレンジ設定っていうのを、はい、してもらって、でその時、まあ、次の事業、
はい、
でその自分でチャレンジ設定したものができてるかどうかっていうのを振り返っていくんですよね。で、まあ、そこからはまあ授業なので、アクティブラーナーになるための授業を、はい、まあ、クイズだったりとか動画を通して、まあ、学んでいく、
はい、
でそこで生徒同士の意見交換だったりとか、まあ、どんどん自分で発表して、はい、率先して発表していくっていうのをやっていきます、
はい、
でまた最後にはその感想シートって言って、その授業が理解度をチェックしたりとか、はい、また次のチャレンジっていうのを設定していく。でそれがまあ1時間ほどの、まあ、授業に、
1時間の授業の中でそういうプログラムというかあって、はい、それが何回か続くわけでしょ
う。あ、そうですね、大体まあ半年とか、まあ、1年ぐらいのプログラムには
なってるんです。全体でじゃあ半年とか1年のプログラムを、これは毎週とか、なんかこう感覚的には どれぐらいの感覚でやっていくんですか。
そうですね、毎週週1回の授業に、
はい、週1回やりながら、それが半年や1年間続けてやっていきながら、先ほど
ア
クティブラーナー、はい、っていう風なを育成していく授業。あ、
そうです、
になるんです、はい、さっき聞いたら、やはり大人でも難しい課題に取り組んでいきますよね、
はい、
ねえね、改めてなんですけれども、そのアクティブラーナー、
はい、
これもう少しこう噛み砕いて教えていただくと、どんな感じなんですかね。
そうですね、アクティブラーナーって多分日本語にするとちょっと難しいんですけど、能動的学習者っていう、
能動的学習者
風に訳されるみたいです。
じゃあ、自分から、自ら学び続けるみたいな、みたいっていうか、自ら学び続ける、そんなこう気持ちを持ってるっていうことになるんですかね。
は
い、
子供たちには今アクティブラーナーになるためのこう5つの、
はい、
まあ、できるをやっていこうって言っていて、
5つのできる、はい、
はい、これがですね、まず考えることができる、
はい、
でその次に発言することができる、
考える、発言することができる、はい、
で行動することができる、
はい、
でその後に協力することができる、で乗り越えることができる。
すごい、
はい、
まさに今の時代っていうか、これからの時代の、まあ、大人というか子供も含めて生きる人に備わっていてほしい、
そうですね、
スキル、能力、は
い、まさに生きる力みたいな、
生きる力ですね、はい、そうですよね。よく言われるこの不確実というか、先が見えない時代だからこそ、自分で考えて自らこう行動を起こしていくっていう、素地を作っていくみたいな感じですか。
そうですね、変化が多分時代の変化どんどん激しいので、その中で、
はい、
自分で考えて、はい、周りと協力して、新しい答えを自分で選択して、
はい、
でまあ、もう本当に人生をこう切り開いていける、
切り開いていける、
うん、力ですね、はい、それを毎週の授業で、はい、まあ、まずは楽しくも、うんうん、はい、自然と、まあ、まさに習慣、
そうか、そうか、はい、それを習慣、
少しずつスモールステップ作って身についていく、
そうですよね。だってお子さんからやるわけだから、そんな大冗談に難しいこと言ったって、まあ、難しいですよね、取り入れていくの、うん、ね、でも今実際には夏希さん、少しこうテストケースといいますか、こうやり始めてもいらっしゃるんでしょう、
はい
はい、どうですか、こう実際にやってみて、やりながらこう感じていることなんか教えてもらってもいいですか。
そうですね、はい、実際に今、はい、オンライン授業を通して、ええ、まあ、なんか子どもたちってなんかすごいやっぱ考えてるなっていうのは、ええ、思っていて、はい、なんかこのチャレンジの中でも、ええ、なんでしょう、なんか発表、自分は発表がすごい苦手、だけどこのチャレンジ授業を通して、はい、チャレンジ設定のところで、まあ、グループワークで、学校のグループワークで自分から率先して発表ができたっていう声だったりとか、はい、なんかお友達のいいところを5つ見つけることができた、
すごい、
とか、そうそう、まあ、自分自身の自分のいいところも、はい、すごい見つけることができて、なんかちょっと自信につながった、だったりとか、はい、結構運動が苦手な子は、はい、まあ、跳び箱にチャレンジしたいっていうふうに自分でチャレンジを設定しているっていうのを実際に見て、はい、子どもたちもすごい自分にちゃんときちんと向き合えているんだなっていうのがすごい嬉しく今感じてます。
じゃあ想像以上になんか能動的にというか、みんなが自分でやっている環境を、うん、夏木さんが作っていると言ってもいいのかもしれないですね。
いえいえ、私はちょっと、ね、はい、うん、今からもっとできたらいいなと思います。
なるほど、なるほど、はい、今実際にオンラインでも始めてらっしゃるじゃないですか。オンラインですから、もちろん沖縄の方もそうでしょうけれども、いろんな日本全国から参加されている方がいらっしゃるんですか。
あ、そうですね、はい、千葉県ですとか、
千葉、うんうん、
はい、茨城県ですとか、
関東圏からも、はい、授業に参加されて、沖縄の子とそれから千葉の子とか、みんながこうグループオンラインでセッションされてるんですね。
そうです。なのですごいいいなと思っていて、まあ、全国に友達ができるような感覚で、
本当ですね、はい、ね、
うん、これがなんかオンラインのいいところなのかなっていうのも実感しています。
そうですね、なかなか今は沖縄近くの人たちともなかなかこう友達関係作る環境が難しい中で、うん、そんな中でも県外の人と友達関係が作れるって、これ財産になりますね。
本当ですね、うん、すごい羨ましいです。
本当ですね。いや、でもそんな環境を作ってらっしゃるのがやっぱり夏木さんでありひよこ企画さんであるということなんですね。実際にどうですか、その参加されてるお子さんたちの、さっきいろいろなこう夏木さんの目から見た、変化を受け取っていると思うんですけども、実際に子どもさんたちの声や、もしくは親御さんたちの声なんていうのは、どんな声が上がってたりしますか。
そうですね、うんうん、まず保護者の方から最初にやっぱり7つの習慣で、行うときって、親子で体験会とか、説明会に参加していただくんですけど、まあ、そこでよく僕がお話しさせていただくのは、やっぱりさっきちょうどきっかけっていうところでも、この新規事業の背景っていうところでもお話しさせていただいたみたいに、今時代の変化が激しくて、多分まあ、僕も今一親としてそうなんですけど、
そうですよね、
保護者、自分、今の保護者、大人の世代が、はい、自分たちが小学校の時とかに、はい、経験してた、まあ、授業とか、はい、環境とか、もうその世の中、スマホもなかったですし、
そうですね、
例えば今の子ってもうスマホあるの当たり前、
はい、当たり前ですからね、はい、
なので今全然違う時代っていうことをお伝えした上 で、うんうんうん、で教育現場がどんなふうに今変化していくのか、
なるほど、
で産業界、社会がどういうふうに変化していくのか、で日本はどうか世界はどうかみたいな、ちょっと視野を広げさせていただいて、はいはい、でその中でやっぱり自分のお子さんどんな子か、で、どんなふうにやっぱり成長していって幸せになってほしいか、はい、まあ、幸せになってほしいのはみんな一緒だと思うんですけど、
そうですよね、
うんうん、どうやったらいいのか、その後押しを、はい、もう完全に教えるとは言わないですね、
はい
はい、一緒にやっていきましょう、学んでいきましょう、
なるほどなるほど、はい、一緒に学んでいこうってい こう目線に立ってやってらっしゃるんですね。
で、はい、やっているとやっぱり子供からもし、ま、学ぶこと多いんですよ。一つの同じ授業をしていてもやっぱり当たり前なんですけど、はいはい、一人一人考え方とか価値観、表現する言葉とかが、
そうですね、
はい、違うので、うんうん、それをまた次の授業では、はい、そう、みんなの感想こういうところがあって、これもみんな違って OK なんだよっていう話をして、でその中でさらに、自分をこうレベルアップしていくためにはどうするかっていうのをまた考えていく、はい、
なるほどなるほど、
はい、ね、やってますね。
そうですか。どうでしょう、今後のビジョンについて最後にお伺いしていこうと思うんですけれども、夏木さん今後どんなふうに展開していこうと思ってますか。
今後、
うん、
そうですね、うん、 やっぱり今やってみて、なんかまあ、本当に一人でも多くの子どもたちに、はいはい、この学ぶ機会、まあ、一緒に成長していく機会っていうのを、作っていくことで、はい、やっぱり子どもたち自身につながって、はい、まあ、自分の未来っていうのを自分で選択できるようになるのかなと、はい、やっぱり、はい、思うので、はい、まあ、そうですね、そういう環境づくりっていうのを、はい、まあ、ひよこ企画の方では、はい、していきたいなとは思っています。あ、
素晴らしい。どうでしょう、この今お話をいただいた、ひよこ企画さんにコンタクトを取るにはどうしていったらいいですか？
はい、そうですね、コンタクトを取るには、はい、まあ、SNS の方で、Facebook、はい、とか、まあ、インスタの
インスタとかでね、はい、まずはそこで、はい、ひよこ企画さんで検索してもらえると出てきますね。
はい、
はい、わかりました。ありがとうございます。ここで一旦音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います。
ライブレディオ夢の種。
はい、もう30分経ちます。あっという間ですねありがとうございます。今日は改めて、人が喜ぶことを作る会社、株式会社ひよこ企画代表取締役小野間正和さんと小野間夏希さんをお招きしてユンタクを楽しみました。とても素敵なユンタク、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
夏希さん、どうですか、緊張は少しは
いや、今も緊張しています。
今も緊張していますか？はい、いやいやいやいやとても素敵な笑顔ね。これがラジオなので皆さんにがね、お顔を見れないのがちょっと残念なんですけれども、どうでしょう、今日ですね、このラジオに出てお話をしていただいた感想をお聞かせいただければなと思うんですけれども、夏希さんから今日の感想を伺ってもいいですか？
はい、そうですね、はい、こういうラジオを通して、なんか私たちの事業、はい、まあ、取り組みっていうのを、はい、発信できる場があるってことは、うん、やっぱりすごくいいことだなと思いました。はい、ちょっと初めてだったので、はい、ちょっとどんな感じになるのかなと思ったんですけども、はい、なんかこれが少しでも聞いてくださる方たちに、
ね、これも全国に聞いていただけるので、はい、まさにいろんな、ね、県の方から参加していただけるといいなと思いますね。うん、
はい、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。小野間さん、どうでしょう？
はい、今日もありがとうございました。
でもないです。
1年ぶりですかね、はい、させていただいて、本当にまず素敵な空間なんですよ。ラジオでちょっと
そうですね、はい、
この空間でまたお話しさせていただいて本当に嬉しいです。でまさに夢の種のテーマと同じだと思うんですけど、はい、ご縁貢献、
はい
はい、応援、はい、でこれ僕らもやっぱり自分たち自身も学んでいきながら、はい、やっぱりこの、まあ、少しでも携わる子どもたちとやっぱりその保護者とか家族、はい、に届けていければなと思うので、はい、まあ、今後も今やっている事業の展開もそうですし、いろんなことに自分たち自身が、まさに7つの習慣を実践しながら視野を広げて、
はい、
やっていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、はい、またこのご縁が広がっていけば、はい、と思います。そうですね、よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、最初に話をしましたけれども、今月3月はですね、ひよこ企画さんのスペシャルマンスリーとなってます。今回の放送は7つの習慣にスポットを当てたんですけれども、次回はですね、忍者ない、にスポットを当ててお届けしたいなと思います。小野間さん、次回の放送もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
それではリスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように。それでは最後に一緒にバイバイ言ってもらっていいですか？はい、それでは来週またね。バイバイ。
バイバイ。